サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 7804B&P です。
はい、B&P さんですね、はい、インクジェットプリントサービスが主力サービスなんですが、はい、今広告のあり方が変わってきまして、このリアルとですね、もう一つデジタル、この戦略が求められています、はい、どういうことなのかお聞きください。
はい、それでは朝鮮今日の一社です。
今日の一社、
本日は証券コード7804、東証スタンダード市場上場の B&P さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長執行役員の和田山智也さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
会社の設立が1985年10月、2019年に上場された、業種分がその他製品の企業さんです。まずは御社の事業内容を含めた自己紹介をお願いします。
当社はですね、お客様のブランドストーリーを形にし、人々の生活をより楽しく記憶に残るものにするという企業パーパスを掲げまして、会社の持続的な成長発展に向けて事業を展開しております。はい、本店はですね、大阪府大阪市西区に構え、最新のデジタルサイネージショールームも併設した東京本社、それから、名古屋、京都、福岡の各営業所に加えまして、横浜にはですね、国内最大規模のインクジェットプリントファクトリーを置きまして、主要都市の拠点が連携する形でサービスを行っております。具体的な展開サービスですけれども、主力のサービスはインクジェットプリントサービスです。
はい、
業界最多クラス、100台以上のインクジェットプリンターとですね、加工機を全国都心部の拠点に配置をしておりまして、24時間生産体制にて印刷を行うことによって単納期を実現しております。特にこのインクジェットプリントサービスにおきましては、
はい、
販売促進用の広告、
はい、
それから壁紙クロスですね、といったインテリア商品などですね、はい、幅広い市場を対象としてお客様に多岐にわたる形あるものを提供する企業としてビジネスを展開してまいりました。
はい、壁紙も印刷されてるってことですね。
ホテルの内装の壁紙であったり、はいはい、文教施設の壁紙ですね、そういったものをプリントしております。
はい、
しかし一方で、デジタル技術の進歩により、はい、紙媒体からデジタル媒体への転換が進んでおりまして、
そうですね、はい、
広告や印刷のあり方も日々変化しております。
はい、
そのような中でも当社は常に時流適合を目指しまして、はい、インクジェットプリント事業で培ったノウハウを生かし、
はい、
デジタル領域での事業拡大も今行っております。具体的にはそのデジタルサイネージソリューションの提供としまして、
はい、
販売促進であったり、またはインテリア内装向け、いわゆる動きのある広告媒体であるデジタルサイネージのソリューション提供を行っております。
そうですね、その他行われていることでございますね。
は
い、
またここ最近ではですね、
はい、
拡張現実と呼ばれる AR サービスにも注力をしておりまして、
AR サービス、
はい、はい、これは専用アプリを必要とせず、
はい、
いわゆるスマートフォンのウェブブラウザで体験できる AR サービスでして、うん、今まで契約期間の長さなどの理由でどうしてもこう AR の利用を断念されておられたお客様がおられましたので、当社ではそのイベント期間だけといった短期間での AR サービスが利用なため、非常に喜んでいただいているような形です。
なるほど。イベントやってるとき、その期間だけこの AR 使えるっていうことなんですね。
はい、おっしゃる通りです。このデジタルサイネージ事業と AR を利用したサービスを今統合しておりまして、前期よりデジタルサイネージ事業をですね、はい、デジタルクリエイト事業に改称しております。
なるほど、デジタルクリエイト、この2つを合わせてってことですね。
はい、その他にはですね、オーダーグッズの制作事業も行っております。
はい、
こちらは非常に成長が著しい領域ででして、様々なノベルティグッズの特性に合わせまして、
そうなんですよね。
はい、これまで培ってきた多彩な印刷技法を活用しまして、最適な印刷が施された製品を提供させていただいております。はい、それだけでなく、実際にイベントでノベルティグッズを配る際にですね、 その会場装飾、はい、それから売り場のポップ、うん、それから販売重機製作に至るまでワンストップで対応させていただくことで、
はい、
多岐にわたる手配の手間を省くとともにブランドイメージの統一を可能にできていると感じております。
なるほど。今までのインクジェットプリントサービス、主力サービスがあると思うんですが、はい、その他の部分ってこれもう本当イベントのワンストップですね、
はい、
しかもここの中に入れようと思えば AR も入れられる。
おっしゃる通りです、です
よね、はい。具体的にはどういったものなんですかね、はい、
今特にオーダーグッズ制作ではですね、はい、キーホルダー、それからマグカップなどのノベルティーグッズとですね、
うん、
AR サービスを組み合わせてノベルティーグッズに印刷された二次元コードをスマートフォンで読むことでですね、はい、エンターテインメント性の高い AR 体験を得ることができるなど、うん、AR によってブランドの差別化、記憶に残る体験の実現を図っております。
なるほど。ノベルティグッズに二次元コード、
はい、
そういうのもやられてるっていうことなんですね、
は
い。
まあ、このようにリアル領域、うん、それからデジタル領域を融合させたビジネスモデルへの転換にチャレンジしてですね、うん、さらなる成長を目指している企業と覚えていただければと思っております。
先ほどね、業界最多クラス100台以上のプリンターと加工機とおっしゃられましたが、はい、それ十分強みだと思うんですね。それ以外の御社の強みの部分ですね、お話しください。
はい。まず独自の付加価値サービスを提供することで、はい、うん、発注リピーターを増やしているということが挙げられます。
はい。
当社は事業 KPI として売上高を顧客数、リピート頻度、単価の3要素の掛け算と考えておりまして、はい、それぞれを見ております、
うん。
特に全国都心部に拠点があるということはですね、
はい、ま
あ、特に営業面においては対面での打ち合わせや、はい、サンプル確認も迅速に対応できますので、うん、クライアントに安心をご提供できるという利点がございます、はい。それから生産面においては国内トップレベルの生産設備がございますので、
はい、
24時間生産体制で単納期を実現していることが挙げられます、うん、
はい。
その他はですね、当社の営業拠点以外のお客様に対してですね、
はい、
幅広くサービスを提供するために、うん、今 EC 販売も強化しております、
はい。
これは当社の EC サービスは既製品の販売ではなく、
はい、
お客様の要望に合わせたオリジナルの製品の販売のため、
うん、
特に幅広い商品ラインナップと細やかな顧客対応が今好評いただいております、
はい。さて御社10月決算ですよね。昨年12月9日に決算短信を発表されました、決算の振り返り、株主還元である配当についてもお話しください、
前期ですけれども3カ年の中期経営計画の初年度でもありましたので、
はい、
シェア拡大、
うん、
機能拡大、領域拡大の3つの戦略を着実に実行してまいりました。その中でも営業体制の強化、
うん、
まあ、需要増への対応と、生産効率化に向けた設備投資を行うとともにですね、中期経営計画に掲げているスマートファクトリーの実現に向けて、うん、特にシステムや業務プロセスの見直しも進めてまいりました、
はい。
その結果2024年10月期につきましては売上高 35.3 億円、営業利益 5.5 億円と売上高各段階利益ともに、まあ、業績予想を上振れさせることができましたので、
はい、
特に売上については4期連続の増収で過去最高売上を更新することができたというところです、う
ん、はい。営業利益、経常利益も、はい、4期連続で増益でしたよね。
はい。上場後の最高益を更新しております、うん、はい。この堅調な業績に伴いまして、
はい、
株主の皆様への配当金につきましては、
うん、
期初予想の期末一株当たり配当金50円をですね、昨年10月初旬に60円に引き上げることを発表させていただきましたが、今期2025年10月期につきましては期初配当予想として、
うん、
さらに10円増配の一株当たり配当金70円と発表しております、
はい。
株主還元につきましては事業拡大のための成長投資を行いながら、
うん、
安定的な配当を継続して実施することを基本方針として2026年10月期の配当成功 40% を目指しております、
はい。
また株主還元の取り組みとしましては、
はい、
2024年10月期により多くの皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として株主優待制度を新設しております、
はい。非常に業績が堅調に推移していることは分かりましたが、今後の成長戦略においてですね、昨年11月に発表されましたよね、株式会社イデイの子会社化、それから12月にはですね、シンガポールの Z ット系デジマックス社、こちらと業務提携、はい、発表されました。この子会社化とですね、業務提携の意図についても教えてください。
まず子会社化した株式会社イデイとのシナジーについてですけれども、はい、現在推進している中期経営計画の事業戦略的アプローチとしまして、はい、現在の主要な顧客である広告代理店に加えまして、はい、メーカーや広告主などへ顧客層を拡大してですね、はい、顧客基盤を強化することにより売上拡大を計画しておりまして、うん、この戦略を実現するため子会社化を実行しました。株式会社イデイはですね、広告販促のエキスパートでございますので、
はい、
その顧客として有している多数の広告主が、うん、グループの顧客となりますので、
はい、
まあ、当社の生産力やサービスラインナップと、イデイの販路、はい、それから企画提案力を組み合わせることでですね、
うん、
当社グループの取引が拡大しまして、
はい、
中期経営計画に掲げている事業戦略の実現に向けて歩みを進めていきたいと考えております、
はい、
もう一つのトピックスとしました、昨年12月に公表しました、うん、シンガポールの ZK デジマックス社との業務提携ですね。こちら ZK デジマックス社はですね、
はい、
インドネシアのデジタルサイネージ市場で 90% のシェアを占める企業でございます、
うん、そんなに。
はい、
はい、
同社が製造する高性能モニター及び AI 対応システムは多彩な機能を備えております、
はい、
まあ、具体的にその機能をお話ししますと、
はい、
AI カメラと独自のシステム、うん、を連動させることで来客の男女比率、
うん、
それから通行量、
はい、
それから滞在時間の分析などをシステム上で一元管理することが可能ですので、
はい、
まあ、これらのデータを活用して、
うん、
即時配信、それから配信予約が行えるシステムが構築されています。まあ、実際に同社の製品サービスがですね、
はい、
まあ、インドネシア国内では二大コンビニエンスストア、
はい、
それからファーストフードチェーンに採用されておりまして、うん、1万4000店舗以上、世界22カ国で導入されておりますので、うん、まあ、実績としても十分評価に値するものだと思っております、
はい、この1万4000店舗以上って、
はい、
これはインドネシアだけでの数字ですか？
はい、インドネシア国内だけです。
すごいですね、はい、そして世界22カ国で導入されてる、はい、ということですね。これは日本でのこの販売、
はい、
そういった部分も御社されるってことですかね。
はい、
うん、
私どももこの ZK デジマックス社製のデジタルサイネージ製品ですね、
はい、
それから関連システムを日本国内の企業に販売して、
はい、
小売業の効率化、
うん、
まあ、それから顧客体験向上を支援するサービス、これらをこれから提供していきたいと思っております、うん、まあ、今回掲げております中期ビジョンの中でもですね、
はい、
まあ、特に重要視していることというのは、うん、次の時代の競争優勢を作ることと考えております、うん、これからもシェア拡大、
うん、
それから機能拡大、それから領域拡大の3つを継続的基本戦略と、その具体的実行施策である顧客層の拡大、
うん、
それからスマートファクトリーの実現、それからパーパス経営の実践、
はい、
まあ、これらの各種取り組みを推進しまして、
うん、
高成長、高収益経営の実現に努めていきたいと考えております、
は
い、
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします、
はい、2019年に上場して以来ですね、まあ、数多くの株主様やいつもご支援してくださっている方も数多くおられます。中期経営計画でもこれからの成長戦略を打ち出しておりますが、まあ、現状はあくまでもまだまだ道半ばの通過点として受け止めております。まあ、これからも企業として大きな目標を成し遂げていくために、社員の力、それから豊かな創造性で大胆かつ積極的に事業を発展させ、社会貢献していきたく考えております。これからも積極果敢に挑戦してまいりますので、まあ、どうか当社事業の発展を温かく見守っていただければ幸いです、
和田山さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社 B&P をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、インクジェットプリントサービス非常に強いんですけれども、
はい、
これがリアル、そしてデジタルの部分では、デジタルサイネージ事業と AR ね、AR って結果的にスマホのカメラを使って、はい、その、現実、
うん、
社会を見るってやつだよね、仮想現実って言葉があるけれども、
はい、
その2つをこの AR とデジタルサイネージでデジタルクリエイト事業って言ってるわけなんだけれども、ここの部分でね、非常に強い見方 事業提携しましたよ、シンガポールの ZK デジマックス社なんですが、これね、インドネシアで1万4000店舗以上に採用されてると、これね、どういうことかっていうと、デジタルサイネージってさ、駅とか歩いてて、ちょっと流れるというか、映像の広告あるじゃないですか、あれのことなんですけれども、あれを見てると、見てるようで見られてるってこと。これね、どういうことかっていうと、そのデジタルサイネージによって、来客の男女比率とか通行量とか滞在時間の分析などをシステムでできちゃうの、こんな感じなの。
そ
うなると次に出す広告って、これ男性が多いよ、女性が多いよとか、そういうので、次の戦略が打てるようになっていくわけね。そういったところまで、夢が広がるデジタルサイネージ製品と関連システムを作ってる。それを日本で展開するっていう事業に入っていくんですよね。この会社は大阪、東京、名古屋、京都、福岡、横浜と、それぞれの拠点で顧客との対応すごくスピーディーにやってるのね、そういったところでまたこのデジタル戦略が生かされることによって、これからの、成長戦略というのは描けると。決算も好調ですのでね、どういうふうにこれからリアルそしてデジタルのところを広げていくか見ていきたいと思います。
はい、今日の一社は B&P をご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、NVIDIA の決算でね、今ちょっとね、相場全体的に下に行ってますけれども、この決算で相場がたとえ下に振れてもね、そこで悪抜けできるんじゃないかなというふうには思ってますけれどもね、ファイブサイン、25日移動平均乖離と9日3日のファストストキャス、パーセント K、パーセント D、それからスローのパーセント D、それから RSI の14日、この5つで、サイン出してるんですが、ダウは今のところ、過熱感も出てない。日経平均についてはパーセント K だけ、ファストストキャスのね、パーセント K だけ1個出てるんですが、まだ買いっていうのは出てないんですけどもね、日経平均について言いますとね、3回りの合計、25日、5日、75日の、マイナス 10%、マイナス 15% の水準っていうのは一つの目処としてこの番組でお伝えしてるんですけど、今日いくらまで行ったら、マイナス 10% 行くかっていうと、35,573円なんだよね。で、昨日ね、夜間に日経平均の先物が 37,670円ってその近くまで行って、そこから戻ってるのね。ちなみにマイナス 15% の水準が 36,864円、ここは意識すべき水準だと思います。
はい、井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。